10月15日火曜日です。今日は笑いのある川柳です。
はい、ここのとこずっと幕末の話、はい、それか管理丸の話とか ね、江戸無血会場はその西郷さんと、勝海舟の話し合いでね、うん、ギリギリセーフになったという、はい、で山岡鉄舟がもういたという話をして、うん、で磯田道文の話を前に何度かしました。名前がすごいでしょ、歴史の道ですからね。でこの人はその古文書をスラスラスラッとこう読める
素晴らしい才能です
ね。いろんなだからその古文書を、うん、人様が知らない古文書を見てニヤニヤ楽しんでいる
そうでしたね。
で先日たまたま石州流の茶席に呼ばれたと。石州流つのあるんですよね、お茶でね、
あまり聞かないですね。
これ後で時間があればしゃべますけど、
はい、
で彼は作法は知らないがともかく座っていると抹茶が出たと、
うん、
亭主は上品なご婦人で茶碗を見ると品の良い蓮月焼きである。蓮月焼きっちゅうのは幕末絶世の美女と歌われた尼さん大田垣蓮月の焼いた器で自作の和歌が刻まれている、
うん、あそうですか。
とそのご亭主がね、蓮月さんはなかなか激しいお人でしたのかお歌も激しいと書かれている和歌の読んでそのご婦人が言ったと。確かに蓮月にはですね、尼さんね気性が激しいと。でこういう話があると。蓮月は京都の花町に生まれた。ところが生後すぐお母さんと離されてある寺侍のところに養女に出された。というのも蓮月は津藩藤堂家の城代家老藤堂新七郎義清の娯楽院でその出生を表沙汰にできない事情をかけていた、
うん
ね、誰かに手をつけた。しかしさすがに城代家老の娘である目を見張るような美形に育ち18歳で結婚した。ところが子供を病気で次々に失い最初の夫とも不縁になった、
うん、
二度目の結婚でやっと幸せをつかむ
よかったです
が、こちらも夫が病死してしまうという不運に見舞われた。この二度目の旦那を蓮月は心底愛していた、
うん、
この旦那さんが死ぬ前夜蓮月は誓いを立てた。美しい黒髪をバッサリ剃り落としあなたの菩提を弔うと永遠の愛を誓ったのである。尼さんになっちゃった、
うん、そうでしたか。
だが、
うん、
蓮月は美しすぎた。尼さんになっても若い男がムタドラブレターをしたりくどがれだりもう嫌になっちゃう。蓮月は心底醜くなりたいと思い始めた。
そこまで思いますか。
思いますか和江さん。
思いますか。
老婆のような面相になれば男にくどかれないのではないかと蓮月は考えた。
そうですか。
巨大な天秤ばかりで前歯を抜き始めた。
痛いです。
ガンガンってやったんだべ。一本抜くごとに激痛、もうダラダラと血が流れ。
そりゃそうですよ。
このように若い頃の大田垣蓮月は激烈な女性であった。
そんなエピソードが残ってあるんですね、
う
ん、
だが生来その心の清らかな人だったんだろうと。時が経つと何とも穏やかな尼さんになった。
うん、
困った人がいると着物を脱いで与える、火事で焼け出された人には布団を差し上げる。洛北西賀茂の蓮月の庵には平成から半紙を棚に置いて、
うんうん、
紙も貴重ですよね書く時の。で子供たちにあげたと。この蓮月の真心を利用する悪いやつもいて紙がないと子供をやって取りに来させたりしたと。それでも蓮月はニコニコと微笑みを絶やさない。陶器を焼き短冊を書いて人から謝礼をもらい幸せそうに暮らしていた。そして毎年年末になるとその余りをきっちり集めて村の庄屋のところに持って行ってこれで道不審でもしてくださいと一銭も残さず置いて帰った。蓮月はこの世は夢と思い切っていた。物にはこだわらない。ただ棺桶だけはいつも用意した。それを米びつとして使っていた。
自分の棺桶をね。
ただこういう無欲な人はなかなか死なない。で貧しい人が死ぬとその棺桶も与えた。蓮月に棺桶をもらった人はかなりの数に上ると。
そうなんですね。
けだとすぐまた
作るしね。自分作ってはまた作り直し。
幕末、ね、アメリカの黒船がやってきた時日本人は大騒ぎした、
うん、
強大なアメリカに襲われる、何とかしてやっつけろ、みんなそう思ったと。まあ一体全体その日本人はその一方向に流されやすいと。で国中がすこぶる感情的になり、猫も杓子も攘夷を叫んだ。しかしこれを冷静に見つめて、アメリカが来たのも将来の日本にとって必ずしも悪いことではないと予見した人もわずかながらいた、
うん、
それが蓮月であった。
そうでした。
京都に住む60過ぎの蓮月はですね、別に外国事情に詳しいわけではないと、
うん、
ただ土をこねて焼き物を作って暮らしていた。確かにね、このやっぱりこの蓮月の作品は偽物が出回るほど有名
です。あ、そうなんですね。
しかし面白いことに、蓮月は自分の偽物贋作を作っている人を見つけても怒らない。私の焼き物で食べられる人が増えるならと、かえって偽物を作る人を援助した。
なんと寛大な、
ね、
お気持ちの蓮月さん。
こういう無欲な人だったから、日本中がアメリカに目を怒らせても、うん、アメリカは来ただけでまだ何も悪いことをしていないという冷静な目が持てたと。そして蓮月はこのような和歌を詠んでいる。
フリックとも春のアメリカのどかにて、世の潤いにならんとすらん、
うん、
フリックとも春のアメリカのどかにて、世の潤いにならんとすらん、
うん、フリックともっていうのはね、陸じゃないって書く、つまり平らな状態ではないということですよね、うんうん、で、まあ、今に例えばこういう意味ですね。アメリカがやってきた、でも春雨のように、のどかじゃないか、かえって世の潤いになるんではないかという意味になったと、
うん、
そして1868年江戸幕府が倒れる。新政府軍は江戸城総攻撃の構えを見せた。ここまで何度もやりましたね、
はい、
このままでは江戸は火の海になる、人が死ぬ。土壇場になって西郷隆盛と勝海舟が、会談して、この領有が講和を求めて間一髪江戸の町を救ったという話を何度もしました、
はい、
今のところ世間ではこの話が通用しているが、磯田君が言っております。私は江戸を救ったのはある一人の女性のまともな感覚ではなかったかと思っている。
うん、
新政府軍が、江戸攻めに出発した頃、指揮官の西郷のもとへ突然一枚の短冊が届いた。これ三条大橋で直接手渡されたとする説もあるけれど、まあ西郷のもとに届いたと、
うん、
それには女の筆で和歌がしたためてられていた。西郷が読むとこう書いていた。
あだ味方かつもまくるも哀れなり、同じ御国の人と思えば。あだ味方かつもまくるも哀れなり、同じ御国の人と思えば、
うん、これはもう今の人も聞いてすぐわかると。これを出したのは大田垣蓮月。
いやー、蓮の月と書いて蓮月さん、
あの新入閣
議の新入の方ですけど、
で78歳で当時この手紙出した時、
長生きされたんですね。
80のままでいい。
そうです、
無欲だからな。
そうです
ね。で鳥羽伏見の戦いで延べに死体が転がっていると聞いてたまらなくなって、最後に直訴したね。そして最後は人物ね、この尼さんにご安心くださいと丁寧に返事したそうです。
そうですか。
だから戦争回避のために勤めたという話、
うん
う
ん、
だからまあ、あの結局はその勝海舟との会談で決まったんだろうけど、腹の中にはね、
うん、
こういうことがあったのかもしれない。
だから今大きな影響を与えた蓮月さんなんですね。
今の世界もテロと戦争だらけ、うん、一つになったはずの地球で殺し合いが続いていると。蓮月さんが生きていたら、嘆きのあまり、ね、同じ御国の人と思えばをね、同じ地球の人と思えばと書いた短冊を各国首脳に、ね、翻訳して送りつけるじゃないかしら。こういう女性ですよ。
戦争なくなりますよ ね。
ね、
うん、
いやいや、すごい話っ子です。でさ、さっきのまだもうちょっと時間あるんで、
はい、
お茶ね、
はい、
石州流の茶席。
石州流
でさ、うんと、ほらお茶といえば表千家裏千家、武者、うん、武者の麹家、
はい、
あとなんだ、
弘前は遠州流が多いですかね、
そしたらこの石州、はい、石の流、これ徳川 四代将軍家綱の茶道指南役だった片桐岩見の神という人が流祖でね、で、あの江戸時代では、はい、剣は柳生、絵は加納、茶は赤龍、
あ、そうなんですね、
と言われたぐらい、まあ、武士の、
はい、
あるんでしょうな、そういうタイプ、
うんうんうん、円周流もなんか武家の
だよね、
あのなんだっけ、聞きましたけど、
うん、
はい、
なんだか小堀演習でしたね、はい、うんうん、ということで今日のはね三毛ですけど、はい、前半日本語後半英語で頑張ってます。
三毛でバケーション。